皆さんこんにちは、インタビューの真央です。今回は特別配信としてノックノックラジオさんと共同配信で自婚家の米田恭子さんのインタビューをお送りします。ことの始まりはノックノックの水野圭介さんが三重県亀山市の関宿を訪れた時に自婚家さんのお店にまあフラッと立ち寄られたんですよね。でそこでオーナーの恭子さんと出会ってお二人は意気投合、自婚家をノックノックで紹介するサービスを開始するという話にまでなりました。ノックノックさんは世の中にある魅力的な土地、人、物の背景にあるストーリーやプロセスを紹介しながら現地での体験やオンラインでの体験付きのものをお届けするサービスを提供しているスタートアップの会社なんですけれども、これは水野さんの説明をそのまま引用させていただいているんですが、水野さんが自婚家を訪れていた時に私もたまたまお茶摘みのお手伝いをしていて居合わせて、でそこでポッドキャストの配信を私もやってるんですよということをお伝えしたところ、それでは一緒に収録をしませんかということになって今回のコラボ配信に至っています。自婚家さんもノックノックさんも事業内容が一言で説明するのが難しいんですよね。でそれは多分これまでにない新しいことを打ち出しているからちょっと言葉にならないというかっていうことなのかなと思います。でその辺も含めてインタビューを聞いていただければなと思います。いつもよりちょっと改まった感じになっているんですけれども、とてもいいインタビューが取れたなというふうに思っています。長いですがどうぞお聞きください。
恭子さん、最初はやっぱりあれですかね、お茶を飲みながらお話し始める感じです。
そうですね、今ちょうど F4 の、今年作ったばっかりの白茶がありますので、どうぞ。
はい、あ、じゃあ いただきます。
ちょ
っと目の前にずっとあってすごい飲みたかった喉も渇きましたし、
そうそう、
うん、ここね結構お茶をいただくんですけど、いつも本当にね香りがいいんですよね、うん、全然違うんですよ、他のその場所で飲むお茶とか自分でまあその辺で適当に買ってきた紅茶とは、うんうん、最初にもう匂いが甘い感じなんですよね。
そうそう、白茶は特にね、
う
ん、
そうですね、
甘い。
で味がなんだろう、まあすごく深いっていうか、
うん、
上品というか、うん、とにかくはっきりしてるんですよね。
そうですね、
普段飲んでる紅茶って何なのかなくらいの違いがあります、
うん、
美味しいです、すごく。
ありがとうございます。白茶は胃腸と乾燥っていう本当にシンプルな作り方のお茶なんで、
うん、
ダイレクトになんかなんていうのかな、その環境が出ちゃうっていうお茶だと私は思ってます。なので無農薬無化学肥料で私たちは管理してるんですけど、なんかそれがうまく作用していればいいなってちょっと願ってますけど、
うんうん、いや、してます、はい、してます、
はい、よかった
なんかねこう癖になるというか、
うん、
でそのびっくりしたのがその最初に、まあ、お湯を入れて、
うん、
お茶を出すじゃないですか、
はい、
でそれだけじゃなくて2回目また同じ茶葉を使って、まあ、いわゆる出がらしって言われる状態でも美味しいんですよね。
そう、何銭も飲めますね。
それを1銭2銭って言うっていうのをここで知ったんですけど、
その
2回目3回目4回目でも味が落ちていかなくて、
む
しろ2回目からが美味しいかなみたいな。
そうですね、
あれはびっくりしました、
うん、まだ一煎目だと茶葉が開いてないので、うん、本当にふわっと香りを楽しむぐらいで、二煎目で味が出てきてバランスが取れるのが三煎目っていう感じですね、
うん、
まあ、それを教えてくれたのが 私台湾で仕事始めてから何回目からのお茶にこう招待された時の4歳の男の子に教えてもらったんですけどね。
4歳どういうことですか。
どういうことですかちょっとなんか最初赤塾とはみたいな話をしようと思ったんですけど、もうお茶の話から言ってもらった方がいいかもですね。4歳の、はい、何でしょうか。
なんかね、やっぱり向こうってどこ行ってもお茶出されるんですけど、気軽にこうお茶会をあちこちでやってるわけなんですね。で、まあ親御さんたちについて子どもさんたちも来てるんだけど、その時に一番最初は私子どもさんで女の子かな、3戦目になったらお母さん呼んでねって言ってたのをちょっと覚えてて。
4歳の子が、
うん、最初ね何歳の女の子かちょっと分かんないんだけど、はいはいはい、最初は、うん、でその時のことが一緒にちょっと残ってて、うん、でもなんかそんな深く考えてなくって、3世目が好きなんだろうなぐらいの感じで思ってたんだけど、また別の機会で子供さん連れて見える方がいて、でその男の子が男の子がやっぱり 3世目でなんかね呼んでねってまた言ってるから、はい、なんだろうと思って、その子になんでなのっていうことをちょっと聞いてみたんですよ。そしたら1戦目はまだ茶葉が開いていない、で 2戦目でちょっと茶葉が開いて、3戦目でバランスが取れるんだよっていうことを私に教えてくれたんですよ。
すごい、
そう
分かってますお茶の味を理解してますねめっちゃ味わってますね。
そう、でいくつって聞いたら僕は4歳って言ってて、すごいびっくりしましたその時。
いやでもね、分かる気がします。その子供って言われてるけど、味覚は鋭いし、
うん、そうそうそう、
素直なんですよね、本当に偏見がないから。
そう、なんかまずかったら飲まないし、うんうんうん、臭いものはもう臭いってすごいもう失礼だけど言っちゃうから、うん、もうそれがもうなんか4歳の男の子のその感想ってすごい、うん、素直に私も受け入れられたとか、なんかそんな感じですね。
でそこでピンときたっていうか、お茶だみたいに思ったんですか。
うん、それも思ったし、なんか台湾ってすごいとこだなって思いましたね、うん、こんなちっちゃい子までね、うん、なんかお茶をやっぱ大人たちが楽しんでるシーンに必ずやっぱりそばにやっぱりいるわけですよね、
うんうんうん、
だからそういう環境を見てるから、なんかお茶は大人たちがね楽しんでて、まあ自分たちはまあそこの場をこうなんか騒いでぐちゃぐちゃにするんじゃなくって、ちょっと距離を置きながらもなんかいいなっていう感じで、なんかあまあそばで遊んでるっていう感じですね。
うん
日本にはないですね。
そうですね、うん、最近2戦3戦4戦こうゆっくり味わう時間もそんなにないので、大人自身もそういう時間が失われてるというか、うん、ないですよね。
確かに、うん、そうですね。なんか2戦目3戦目って行くっていうのはお茶を長時間楽しんでるってことですもんね、
うん、
そういうのってあんまりないかもですね、
うんうん、日本茶だとだいたい 2,3 戦で味がちょっとね薄くなっちゃうから美味しいなって思えないんだけど、
うん、
なんか発酵茶だと何戦もね、うちのこの白茶だとだいたい7銭か8銭ぐらい美味しいなって思える状態で入れられるんですよね、
うん、
7銭か8銭ってなんか、ね、普通に日本茶の考えでいくと、
うん、
本当もう味ないんじゃないかなって思いますけど、もう味ないですね、そっからが本番みたいな。そうあ、いやいや、むしろ1戦目じゃまだまだっていうことなんですもんね。
うん、
面白い
本当に
ですね。
コンカさんはどういう風に始まったっていう、
うん、私もそれ聞いてみたかったですね、
は
い、
もう本当に遥か昔になっちゃうんですよね。お店自体がもう25年目になるんで、ね、赤塾で絶対しようと思って最初から来たわけじゃなくって、はいはい、夫と2人でアメリカ大陸をねあちこちレンタカーでキャンプして回ってたんですよ
そんなことしてたんですか聞いてないですよそれ
半年近くぐらい
まだ全然赤塾からめっちゃ遠い話です。
遠いですね。今アメリカに飛ぶと思わなかった。
来ますかね赤塾、たどり着きます
その、うん、でも 私にとってはアメリカって2度目だったんですけど、
はいはいはい、
まあ、いとこがニューヨークにもいたりとか友達があのサンフランシスコにいたりとかして行ったことはあったけど、夫と一緒に行ったアメリカっていうのはまた全然違う環境のとこで、ネイティブアメリカンの人たちのところずっと訪ねて、あの居留区にこうテント張らせてもらって回ってたりとか、なんかほとんどこうなんか野宿みたいなテントで回ってて、
それ京子さんいつぐらいの話、だいぶ前の話ですか。
いくつだったかな、35とかぐらいだと思う多分。
ほうほうほうほう、うん、
で、まあ、その時にと、まあ、アメリカのねネイティブアメリカンの人たちの暮らしみたいなものを見たりとか、まあ、お祭りとかもあってすごく素敵だったんだけど、
うん、
なんか日本に戻ってくる時になんかお祭りが残ってたりとか、なんか日本らしいものがいっぱい残ってるとこに暮らしたいなって思ってたっていうのはあるんですけど、
うんうんうん、
でちょうどまあ帰ってきてしばらくしたら、まあ妊娠してることにもちょっと気がついてっていう感じですね、
うん、
でそれからあのじゃあ子供を産む育てるってことを考えた時に、さらにやっぱり日本のいいもの、うん、これは素敵だなって思うものがいっぱい残ってるところで育ててあげたいなっていうのがあって、あちこちね探してたんです、
うんうん
うん、それでなんか東大元暮らしというか県外もいっぱい見てたんだけど、結局は赤塾に落ち着いたという感じですね、うんうんうん、
まあ、京子さんね、三重県の亀山市の出身で、赤塾って亀山の中にある場所なんですよね、うん、
出身はね松坂だよ。
あ、松坂なんですか
そうそうそうそう、
亀山じゃなかったんですね、うん、
亀山じゃないの、
なんと失礼しました。
そうなので、松坂も城下町で、まあ、素敵なね、
うん、
町ではあるけれども、
うん、
あのなんかやっぱりこう町全体としてこう残ってるみたいなところはなくって、うちの実家もちょうどあの三宮街道沿いというか伊勢神宮までのね、
はいはいはい、
あの街道沿いに建ってて古いお家ではあったんだけれども、あの結局その道路沿いも割と壊されていたし、街道として全部残ってるかっていうとそうでもなくって、歯抜けになっていたっていうのもあるんですよね。で松坂はあのなんかやっぱり結構あのいろいろ商店街とか昭和の何年ぐらいかな、すごくあの整備しちゃったんですよね。古いこう町をこう結局道路拡張して、
うんうん、
あの新しいお店でモールみたいにしちゃったっていうか、屋根付きにして、
うん、
だからそれでなんかすごく素敵だったおうどん屋さんとかなんか駄菓子屋さんとかそういうものが全部なくなっちゃって、
うん、
なんか残念だなってなんか思ってたんですよね。だからあのやっぱり暮らすとしたら町としてちょっと綺麗なところでも、やっぱり大きな町だと暮らしにくいなと思ってたから、うんうん、手頃なサイズでなんか自然環境もすごくいいところでっていうふうに考えてたら、本当赤塾はそういう場所だったって感じですね、
確かに、うん、あの赤塾って、うん、私も三重県の津市の出身で、うんうん、近くに住んでるんですけど、割と最近まで知らなかったんですよ多分10年ぐらい前かな、うん、しかも三重県を離れてて、
うんうん、
でたまたま戻ってきた時に、まあ、母かなんかにちょっと行ってみない、実はこんなとこあるよみたいな感じで連れてきてもらって、うんうん、で、あのその京子さんがおっしゃるように2キロ近くですかね、
そうそう、
要は街道っていうか、うんうん、昔の街並みがストリートで残ってるんですよね、
う
ん、割とそのままで、
うん、
で町屋っていうんですかね、
うん、
まあ、京都なんかでよく見るようなのがこう連続してずっと続いてて、
うん、
しかも京都と違って人があんまりいないすごい穴場だなと思って
そうそう、
確かに、
う
ん、でなんかちょっと調べたんですけど、
うん、
東海道の47番目の宿場町で、
うん、
江戸時代の町並みを残していて、長さが 1.8 キロ、
うん、
で、町屋が約200軒も連なっていると。で国の重要伝統建造物保存群、じゃあ保存地区すいません言えなかったです
そうそう、
に選定されてるっていうので、
うん、
まあ、その残した町並みの中に雑貨屋さんとかお土産屋さんとか、
う
飲食店とか、うん、骨董品屋さんとかがあって、うん、でその中の一つが自婚家さんなんですよね、
うんうん、そうね、うん、でもなんかここに来て25年目なんですけど、うん、私たちが来てから何件か増えたって感じですね。
あ、じゃああんまりいろいろなかったっていう、う
ん、ほとんど なかった。
もうじゃあ建物を残してるだけの場所みたいな。
そうそうそうそう。でも昔はものすごく賑わってたわけで、
うん、それ昔っていうのは江戸時代とかそういう、
ね、うん、それの頃はものすごくあったと思うけど、それでもね、ご近所のおばあちゃんに聞いた話なんだけど、うん、
はい、
そのおばあちゃん自体が80代後半ぐら
い
の人なんだけど、
はいは
い、そのおばあちゃんがちっちゃい頃というか
は、
はい、あのまあ、よろず屋さんみたいなところが何軒かあって野菜も売ってるわけですよね。百貨店みたいなもののちっちゃい感じですよね、うんうんうん、食料も何もかも売ってるような、そういうお店が何軒かあって、隣同士がねもう野菜がかぶさるようにして並べられてて、
はい、
あの朝ねなんかいっぱい並べられるんだけど夕方には全部売り切れてたんです。
え、そんなに人の出入りがあったってことですか？
そうそうそう、そんなのがもう今は全然、ね、想像つかないけど、
あんまり人いないですもんね、
うんうん、ほとんど歩いてない今は。
じゃあ活気があったってことですよね。
なんか多分 JR が、
うん、
あ、国鉄の全盛時代というか、
うんうんうん、
多分そういうことだと思うけど、う
んうんうん、関宿って関宿っていう駅がまたね、うんうん、来てるんですよね、ちゃんと鉄道が、
うんうんうん、でも関駅の目の前には1号線がすぐ走ってるんだけど、うん、
1号線ですもんね。
そうあの東海道53次っていうのは、うんうんうん、国道1号線が真ん中をこう通っちゃったことでほとんどの宿場町がなくなっちゃったわけですよ。で関宿っていうのはこの住民の人たちがあの、まあ、当時の人たちの選択として国道はもう通さないっていう選択をしたんですね、
うんうん、
でそれで町並みが2キロ近く残ったっていうことなんですよ。
そういうことなんですね。
そうなんですよ。だからちょっと離れて1号線があるからこの町並みは静かに残ったんだけど、うんうんうん、この町並み自体をあの知る人がないわけですよね。国道の方みんな走っちゃうから、うんうん、でも実はこういう美しい場所があるっていう感じ。
だから通り過ぎちゃうんですよね、
うん
うん、
あ、な
んか、うん、中に入って初めてえこんな風になってんのみたいな、映画のセットみたいなところが出てきたよっていう
そうそうそう、
すごい不思議な感じですよね。
タイムトリップしますよね。
ですよね、
うん、
って感じ。
確かにな、あそこに車が通ったら
うん、うん、ちょっと台無し感は、うんうんうん、ありますね。
そう
で最初にその関宿に来た時に、うん、まあ、こう歩くじゃないですか、
うん、
でその中でこう自婚家っていうお店があったんですよしかもね、こうねちっちゃい字で不親切な看板で
そうそう
そう、え、何やっていう感じの、
そうそうそう、
てか入っていいのここっていう感じなんですよ。
そうそうそう
そう、なんかよくわかんないけど、でもその渋くて引き寄せられるものがあれは多分ね、もうね入る人と入らない人にはっきり分かれる。
そうそうそう、そうだと思う。
もうね、うん、こう抵抗できなかったですね私は、その興味というか何かに引きつけられるようにこうこわごわ入ってって、で中入ったら、あ、なんかこういう風になってんだみたいな、
うん、
要は昔のまま残されてる形が残ってて、
うん、
で、畳、
うん、
こう上がったところに畳みたいなになってる店舗なんですけど、
うん、
まあ、なんつうんですかね、色がまずモノトーン
そう、ね、
もう黒グレー、
うん、
あと藍染めの藍と白
う、ね、
う
んうん、
めっちゃ渋いんですよ。で私渋いの大好きなんで
よかった、
うわかっこいいと思ってで、まあ、お洋服もちょっとあるし、
うん、
オリジナルのその食器的なものとか茶器とか、
うんうん、そうだね、
あとちょっとお茶とか、
そうそう、
アクセサリーとか、
うんうん、
あと加工品ですよね、うん、食べ物なんだけど、
そう、う
ん、すごく趣味のいいものがちょこっとずつあるみたいなかっこいいお店なんですよでこうドキドキしながらぐるっと回ってなんか すごいみたいな、三重県じゃないみたいと思って、う
ん、なんかあの玄関先の雰囲気でだいたいふるいにかけられてる感じだって言われることがあります。5分の1ぐらい
減ってると思いますけど。
そうです。でもお店をやり始めた時は子供があのまだ生まれたあの本当に時で0歳だったんですね、
うんうん、
だからあの私もおっぱいあげながら畳に座ってお客さん待ってるみたいな感じで、
そうなんですね、
で子供がよちよち歩き始めたら今度は あのお客さんがお散歩連れてってあげるよって連れてってくれたりとか、
うん、
近所のおばあちゃんたちがお守りに来てくれたりとか、
うん、
なんか、うん、そんな感じで育ててもらったって感じですね。
ほうほうほうほうほう、なるほど。
だから子供が大きくなったらなったで、まあ、幼稚園になったら幼稚園ぐらいの子供を連れのお母さんがいっぱい来だして、そのままこうみんな小学生になっていってって感じで、
うんうんうん、
だから赤ちゃんの時は赤ちゃん連れのお母さんいっぱい来てたんですよ、
うんうんうん
うん、だからちょっとなんか子供の成長とともにお店も変わってきたっていう感じはします。
うん、しかもその店舗の奥に茶房っていうんですかね、うん、ちょっとまた別のスペースがお茶飲んだりとか、まあランチをいただいたり、そう、うん、それも不定期なんですよね。
そうそうそうそう、
でそこがまたね敷居が高いというかこれは入っていいところなのかでも何があるのか気になるっていう
そう、運が良ければやってるっていう感じですねいやでも不親切なんですよね、そういうところでも
まあでもそこがいいんですよね、
うん、
やっぱり
ね、えなんか万人に受けるだろうっていう形では、ね、うん、ないとは思っているんで最初から、
うんうんうん、
好きな人がいたらお入りくださいって感じで、でも来られる方私たちはもう別に全然拒まないので、来ていただいたらなんか一緒にあのちょっとその時間だけでもお話できたらいいなとか思っているし、
うんうん、
お茶をね、うんうん、あのまあ、もちろん有料でもお出ししてるんですけど、うん、試飲っていう形でいつも用意してたりもするんで、飲んでいただける。
そうなんですね、
うん、そうそう、うん、
あ、じゃあぜひね試していただきたいですよね、
うん、そうそう本当に、うん、
お茶もあるんですけど、うん、いろんなことやられてるじゃないですかなんかそれを全部上げていくともう何時間も
いやいやいや本当ですよ、
お話しちゃうんですけど
うん、うん、
次に私がこちらに伺った時は、うん、もう割と最近の話なんですけどね、うんうん、藍染めで、
そう、
うん、あのまた全然別の方で、それが自己運家さんだっていうのを知らなくて、うん、なんとなくついてきてで藍染めチャポチャポやってみたいな感じ で今度はあのお店の方じゃなくて、
うん、
工房の方なんですよね。
そうそう、うん、
藍染めのこうなんていうんですか、釜じゃないですよね、
藍染めね、
藍染め、
うん、
藍染めがあるまたかっこいい工房があってすぐ近くに、
そうそう、歩いて2分ですね。
そうですね、
うん、
でそこで藍染めの体験っていうのができて、うん、手ぬぐいとか T シャツとか、
そう、染めていただいてますね。
でその時初めて京子さんにお会いして、うんうん、藍染めとはこういうものです
熱すぎますね、
熱いお話を聞いてあ、すごい情熱だなと思って、そのなんだろう、お茶もそうですけど、
うん、
釜を仕立てるだけでも大変じゃないですか、
うんうんうんう
ん、いろんな意味でね、場所もいるし、うんうん、お金ももちろんかかりますし、
そうね、
でそれがまあ、こう言ったら失礼ですけど、すごくお金がね、うん、じゃんじゃん儲かるとかそういうことではないと思うんですよ。
絶対違う、
もっとこう、うん、京子さんが愛っていうものにすごいもうやりたいっていう気持ちでやられてるんだなっていうところがあって、
う
ん、
そうですね、うん、なんか製品をものすごく染めるためにここの藍染めの工房あるっていうよりも、
うんうん、
体感してもらうためにあって、
うん、
だから持ち込んでもらったものを染めたり、染めてもらったり、うんうんうん、こちらに用意したものを、まあ、染めてもらったり、まあ、予約制でさせていただいてるんですけど、
うん、
藍染めって一言でね今みんな言っちゃってますけど、本当にいろんな藍染めがあって、
うん、
時代とともにやっぱり効率とかコストとか考えるといっぱいあるんですよね、
うんうん
うん、でも、まあ、こんなに効率悪くて儲からないんだなっていうか、うん、あの手間がかかるもんだなって思ったら、
うん、
やっぱり藍染めってあのやっぱりこうやって変化していくんだなっていうのもやっぱり体感してもらえると思うし、
うんうんうん、
いやでも本当にこういう昔の人たちが伝えてきたこういう藍染めってすごいね、例えばこうねあの雑巾とかでもね、布巾とかでも本当に匂わなかったりとか、
うん
うんうん、すごい抗菌性がやっぱり体感できるなっていうのを分かってもらえるんで、うんうん、やっぱりそれを知ってもらう場としてあるっていう感じですね、
うんうん、あの藍染め、まあ、体験させてもらって、
うん、
でやっぱり染めたものが着た時とか、うん、肌に触れた時に気持ちいいんですよね、
うんうん、そうそう、うん、
でその抗菌性云々っていうのがまあありますよっていうのは聞いてますし、うん、そうなんだろうなとも思うんだけど、うん、でもまあ何よりもこう気持ちがいいっていうのはね、
本当そう、
もうまずはそれで OK なのかなと思って、うんうんうん、で手間もかかるし、うん、いろいろまあお金もかかったりするんだけど、うんうん、価値ってこういうことなのかなみたいな、うんうん、そういうものをここで感じられるので、うんうん、その体験するっていうことはすごく、うん、豊かなことかなって気がしますね。
本当日本のラグジュアリーですよこれ、
うん、
実際、
うん、
って思いますね。なんかお茶もそうだし愛もそうなんですけど、うん、なんか割とお茶っても身近にありすぎるぐらいあると思うんですけどね、
うん、
で藍染めもなんかね、藍染め好きな人は結構買ってたりとかするけど、
うんうん、
あの愛っていう言葉もよく耳にすると思うんですよ。あとジャパンブルーとかね、
うんうん、
だけどそれが何ぞやっていうとなんか何も説明できないでいる自分がいて、
はい、
でしかも松阪の出身で松阪木綿とかそれこそ伊勢木綿とかあって、うんうん、まあ、伊勢神宮なんかのおかげ参りの、ね、人たちのこうお土産物みたいな形というか、まあ、帰りにはね高かったと思うけど反物買うのは、うんうんうん、そういったものをもう買い求めて帰ったっていうこととかもあって、うんうん、じゃあちょっと本当にどんな藍染めだったんだろうっていうのをちょっと深掘ってみたくなったってことですね。
深掘って普通なんかどっかに体験とかに行ってはあ面白かったで終わるところを、うん、自分のところで亀まで仕立ててって
藍亀買ってね、
すごいですよね。
深掘り方がすごい
ですよね普通のそこまでちょっといけないっていうか
本当に、
うん、まあ、じゃあお茶もそういう感じで、うん、なんかこう、まあ、さっきの4歳の子供のっていう話がありましたけどそもそもその深掘りしてかつ自婚家で展開していこうっていう風になったのはなんでなんですかね。
生産を始めてちょうど9年目なんですけど、
あ、結構長いんですね。
うん、その前から台湾での仕事は15年前、もう前もっとだな、
うん、
日本のこう作家さんの工芸をあの紹介するっていう仕事で、あの輸出始めてからは18年ぐらい経ってると思うんですよね、うんうんうんうん、そのぐらいの頃から日本のこう器っていうものを紹介しに行ったりとかしてたんですけど、うん、なんかそういう依頼があって行ったんだけど、結局向こうでいろいろ向こうの食とかあのお茶とかっていうものに触れた時に、反対にこっちがすごい刺激もらうことの方が多くて、
うん、
でその中でも分散放出茶っていうウーロン茶に会った時に、
はい、
あ、これお母さんの作ってたお茶に似てるっていうのに出会っちゃったわけですよ。その時に、
え、そのお母さんのっていうのは、うん、京子さんのお母様、
そうそうそう、
母がお茶作ってらっしゃったんですね、
うん、あの別に農家してたわけでもないんですけど、
はい、
あの美容師だったんですけどねでも母の実家はもちろん農家で、で採れたての野菜とか自分のところで作ったお茶とかそういうもので母は育っていたわけですよ。で私たちを育てる時にやっぱりこう核家族になって、スーパーマーケットっていうものがまあできて近くに、
うん、
そこで買ってきた野菜とか、まあ、お茶とか美味しくないって感じたみたい で、
はい、
でそれで父の実家がすぐそばにあって、はい、
うん、
畑とかもあるから、うん、じゃあここ貸してくれっていうことで、母がこう、まあ、父の実家の畑の一部を使わせてもらって、まあ、お茶の木も植えたし、その時にあのいろいろこう野菜を作って、まあ、お店をね開けるとかも本当に美容師としてもすごい忙しかったんですよ。
ですよね。だって畑とかお茶とかって結構時間かかるじゃないですか。
でしかも松阪に美容院ってね数えるほどしかなかったんで、私のちっちゃな頃って、
はい、
お店にお客さん全部入れなくて、家の前にベンチが並べてあって、
そんなに流行ってたんですね。
そう
すごい。
そういう状態で、なんかねお盆とかお正月とか成人式とかそういう時は着付けとかもあるでしょ、
はいはい、
いろいろ、
は
い、あのお祭りもあったりするとまた、うん、あのいろいろセットに見えたりとか髪の毛も、
うん、
だからね母はもうね寝ずに仕事してたっていうのありますね。すごい見てました。花嫁さんもね作ってたし、婚礼の仕事もして、まあ働き者でしたね、
うんうんうんうん、
その中でもやっぱりあの、まあ、多分料理にね 時間はかけられてなかったんですよ本当に実際、
うん、
でも取れたての野菜をさっと炒めるだけとか、うんうん、網焼きするだけとか、うん、もうそれだけでめちゃくちゃ美味しくって、
はい、
もうお茶もね最高に美味しかったんですよ。
あ、じゃあその、うん、素材の良さっていうのを、うん、こうすごく教えてくださったというか、うん、
そうそう本当にそう、
それ今の自婚家さんにすごい感じますよね。
あ、でもそうかもしれない、
うんうん、あの質感というか、
うんうん、
まあ、お洋服とかアクセサリーの質感もすごく深いですし、うんうん、味わうものも味がやっぱりすごく深いっていうのは、うん、その辺から来てるんでしょうかね。
かもしれないですね。母がね、うん、結構こだわる人で、
うんうんうん、
私妹が5歳下なんですけど、
はい、料理家の
母と私と妹でいつもねお揃いで洋服をしつらえてもらうんですよね。昔はこうオーダーするんですよ、
はいはい、
洋服買いに行くっていうんじゃなくてデパートに行って生地を選んで、
うん、
でパターンを選んで、
うんうん、
でそれで作るんですけど、そうするとね大体ね母がお揃いのものにしようとかいう話にもよくなって、
はい、
結構お揃いの服をね3人が着てたりしましたね。
へー、うん、かわいいっていうかなんかまたかっこいいの着てたんでしょうね、う
ん、なんかねおしゃれだったんですよ母が。やっぱり美容師になったっていうこともあって、うんうんうん、すごい田舎なのに、
うんうん、
まあ母のおばがまあ、都会に住んでいて、だから当時山の愛子美容学校というのが東京にあって、はい、そこに行かせてもらってたわけですよね母は松阪の田舎から、
うん
うんうんうん、だから結構ね地元ではハイカラなおばさんでしたね。
いや今聞いてて、いや私その妹さんも香織さんともかなり親しくさせていただいてるんですけども、はいはい、お二人のそのありようがめちゃくちゃ納得しました今。だから二人ともいつもなんかかっこいいとかもうすごいねスタイルがあるんですよ。素敵なんですよね。で香織さんはまあ料理家なので、うん、すごく美味しいものをいつも作ってくださるんですけど、うんはい、京子さんも何気にそういうところがあってでこの間香織さんにお聞きしたら、
うん、
いや私は京子さんのご飯で育ったんだよっていうふ
う
におっしゃっててじゃあ香織さんのこのね、
うん、
味覚って京子さんじゃんっていう、 う
んうん、うん、母が野菜を作るでしょ、
うんうん、
で取ってくるわけですよ、
うんうん、
でそうするとそのまま台所にポロンと置いてあるわけです、
はいはいはい、
でご飯だけ炊いといてくれるんですよ、
うん、
そうすると私はもうちょっとガスが怖かったですけど、
はい、
七輪が置いてあってそこで火を起こすっていうことをして網を置いてそこに、は
い、
でなんか網焼きしたりとかフライパンを置いてそうそうフライパンを置いてなんかこう焼いたりとか、
うんうん、
してもうそれでもう母はもうお店もう本当に忙しかったから、うんうん、時々、まあ、お手伝いさんもいたんだけど、
うん、
でもなんかね、あったかいものをやっぱり自分たちも食べたいっていう気持ちの方が多分私としてはそういう気持ちだったんだと思うけども、
はい
は
い、
母はねとにかくね料理しやすいようにね道具は買ってくれたり、うんうんうん、ちょっと大きくなったらもうすぐオーブン買ってくれて、すぐ私パン焼いてたんですよ。小学校の4年生ぐらいからね、
パン、小学生？
そう
小学生でパン焼く、
そうグラタン作るためにホワイトソース作るとかっていうのも、ガスオーブンを4年生の時に買ってもらったんで、
はいはい、
そこから料理にはまりました。で妹はだから全然作ったことなくって、私はまあ大学行くまではもう妹に料理作って食べさせてたし、母は忙しい合間にこう、ね、私が作ったものを食べるんですけど、それがねうまいの、本当にね美味しいね、京子ちゃん作ったの本当美味しいねっていうの
褒めて育てるタイプのね、社長とかの人にありがちですよね。
そうそうそ
う、うまいなとか言ってこ う,
そ う, そ
う, うまく人をね乗せるんですよね。
本当にもう本当に美味しいって言ってくれて、だからもうね、はい、頑張って作っちゃうっていう、
うーん、
そういう子供でした。
あ、もうすごい納得ですね。そういう感じの環境だったんですね。
そうです、
うん、でお茶ですけど、
はい、そうでしたね。でそこで文山奉仕茶に出会った時に台湾で、
うんうんうん、
これお母さんの茶だって思って、うん、でそれでこれってどうやって作ってたんだったかなって母に あの聞いた時もうねかなり年取ってたんで、うん、どうやって作ってたかなって自分でも言い出して、
はい、
そうで作り方をね台湾のこう通訳さんにちょっと通じて聞いてもらって、
うん、
おおよその過程ですけどね、
はい、
でそれで聞いてお母さんにこう確かめたらああそうそうそうそんな感じみたいな感じで言われて、
あすごい面白いですねその、うん、まずお母様が作ってらっしゃったお茶っていうのを再現したいっていうのが京子さんの中にあって、
う
ん、
そうそうそう、
うんでそれが台湾でも同じような製法があったってことなんですか、
う
ん、
っていうか結局母が作ってたっていうのは、うん、美容師してたから朝ね茶摘みするんだけど、はい、それからお店開けるから、うん、お店終わるまで何もできないわけですよ、
うんうんうん、
だからその間自然に胃腸っていう作業がされるわけですよね、
はい、胃腸っていうのは、うん、まあ言ってみれば乾燥させる、
しおれさせる、
しおれさせる、
うん、
この胃腸っていうのがねまたねちょっとつかみづらい感覚なんですよね、うん、そう
そ
う
そ
う、
でもねそれでね香りとかあのが決まっちゃうんですよねお茶の、
ね、この間おっしゃってましたよね、うん、そのお茶は結局胃腸で決まるっていう風に、
うんうん、本当にそう、
うんうん、
だからねものすごく重要な過程なんですけどそこまで母はねあのやってないですけど、はい、そのままザルの上に、
うんうん
まあ、置いてあってそうすると自然に胃腸されていて、はい、で、まあ、仕事がもうね一段落ついたところでパーッとこう鉄の鍋とか土鍋でパーッとこういって、
うんうんうん、
でそれを揉んでそれで干すわけですよ。
う
んもうそれがほとんどね工程としてはウーロン茶なんですよ。
なるほど、
うん、自然に、
はいはい、発酵茶、
うん、私はそのお茶で育ってたから、
うん、
あの熱湯で入れるお茶で育ったわけですよ、
うんうんうん
うん、だから大学で一人暮らしした時に、
はい
まあ、母が送ってくれたお茶がなくなってスーパーに買いに行こうと思って買って入れた、うんうん、熱湯で入れたら、まあ、とにかく渋くて苦くてびっくりして、いやお茶って、
うんうんうん、
あのこんなもんだっけみたいなところからちょっと調べたら、うん、煎茶ってそんな高い温度で入れるもんじゃないんだってことが分かって、そうですね、うん、そこからですねなんか美味しいお茶ないかなっていろいろ探してたんですけど、
じゃあ原体験としてお母様のお茶っていうのがあって、
うんそうう
ん、でそれをやっぱり再現したいっていうのがあるんですね、
うんうん、母の影響大きいと思います。
そうですね、今日初めてお聞きしましたけど、そのお母様のお話をそういうことだったんですね。
そう、うん、
あすごい面白いですね、
うん、
三重がお茶どころっていうのは結構たまたまと言ったらですけど、それも縁なんですかね、
うん、だと思いますね、うん、だってお茶の木は本当にどこの家もいっぱい生垣に植えてあったりとか、うん、茶畑持ってるお家も多かったから、だいたい松阪のちょっと山の方、飯南とか飯高の方に行くとすごい産地だし、
うん、
であと南伊勢町とかずっと下の方に行ってもどこの家ももうみんな自分家で作ってたんで、それがねだいたいね釜入り茶なんですよね。特にこう尾鷲とか熊野とか地の方で作ってる茶はそうですね、
うん、釜入り茶っていうのは緑茶みたいなやつですか、
うんうん、
煎茶とか、
あの本当に今作られてる煎茶ってだいたい蒸すんですよね、
はいはい、
うん、そうじゃなくって土鍋とかね、まあ、鉄の鍋なんかでいって、でそれから揉むっていう、蒸すんじゃないんですよね。
そうするとどんなお茶ができるんですか。
割とね熱湯でもやっぱり入れられるお茶に近いと思うけれども、味はやっぱりちょっと違いますね。蒸したものとやっぱりこういったものと、
うんうんうん、じゃあ、
うん、
そのちょっと前までは、うん、お茶って割と自家製というか、
うん、
自分の家で自給するのが当たり前だったんですね、
う
ん、
そうだと思いますよ、
うん、
まあ、この辺のあったかいとこだったらだいたいお茶の木はあったと思うんで、
うんうんうん、いや確かに。でそのお茶の木ってすごく、うん、まあ、私も全然気づかなかったんですけど、うん、こうして関わってみると、あ確かにお茶の木っていっぱいあるなっていうことに気づいて、
うん、
そうそう、
うん、
しかもこれ農業全体に起こってることなんですけど、
う
ん、やっぱり耕作放棄されてしまって、
そうそ
う、うん、でお茶の木ってかまぼこみたいにダーッと綺麗になってるっていうのが私たちの考えるお茶の畑のイメージじゃないですか、
うんうんうん、
でもほっといたら木になっちゃうんですよね普通のなんか椿みたいな
そうそう、
ああいう木なんですよ、
うん、
でこれがお茶だよって言われて、
うん、
え、あ、 あのかまぼこは買ってああいう形になってるからそうそうそうそう、あれであって、うん、お茶の木ってこういう普通の葉っぱの木なんだみたいな、うん、
まあ盆栽みたいな感じですよね、いわゆる。
そうですね、うん、かなりこう人為的に作られてるのがお茶畑で、
う
ん、
そうです。
でも京子さんがやられてるのってああいうかまぼこみたいな綺麗なやつじゃなくて、割と野生のもう耕作放棄されて、まあ要するにもう農薬も使われなくなって久しい、
うんうん、
で、お茶ってすごく窒素分の栄養というか、肥料食いで有名な作物なんですけど、もうその窒素分も完全に切れてるような、
そうですね、
いわゆる自然栽培の状態になったお茶を使ってるんですよね。
そうです。うん、もう100年近い樹齢ではあるんで、うん、まあ、いつからねああいう風に耕作放棄されたっていうのちょっと定かじゃないんですけど、かなり長いこと放置されていたには違いなくて、
うん、
まあでも会った時にはびっくりしましたね、大きな木で、
うんうん、
実際に。でもまあね、台湾の仕事もあって、自分でお茶もちょっと作りたいなって思い始めていた時だったから、
うん、
まあ農家さんにねちょっとどこか貸してくれるとこないかなって聞いていて、教えてもらったところを見に行ったらすごい大きな木が茂っていて、でちょうど花も咲いてて、
うん、
なんか椿のちょっとちっちゃい花のような、はい、
うんうん、
でも葉っぱもすごく大きくて、もうこれは絶対紅茶品種だなと思ったから、絶対これでやりたいなって思って、それで調べてもらったら、うんうん、まあ台湾の山茶だったっていうことで、結局また亀山ってとね、亀山がすごく台湾とやっぱりゆかりのあるところだっていうのがその時はっきり分かって、
はいはい、
うん、それでもうびっくりして、
うん、
いろいろ調べたんですよね、
はいはいはい、
そしたら川戸勉さんっていう方が昔亀山にいらして、紅茶をたくさん作られていて、輸出してたっていう時代があって、
輸出までしてたんですね。
そうそう、欧米に大体輸出していて、
はいはい、
で全国でもまあね、いくつかは紅茶作られてるところが、ね、いくつかの県であったと思うんですけど、うん、三重県の場合はもう本当に紅茶の品種って言われる木で 100% 紅茶に仕上げて輸出していたっていうことで、かなり評価の高い紅茶を作っていた土地らしくて、
へ、
うん、昭和の20年代の亀山市内の茶園っていうのは半分以上が緑茶品種ではなく紅茶品種だったそうです。
うんうん
うん、そう、その川戸勉さんっていう方が結局日本統治時代の台湾で7社も紅茶の工場を営んで見えたっていうことがあって、あ、
そんなことが起こってたんですね。
それで台湾と、ね、うんうん、亀山もちろん行ったり来たりされていたわけだし、日本統治時代でもあったわけだから、はい、まあ、その時に向こうで作っていた品種のいくつかを実験しようという形で植えられた一つがその F4 っていう私たちが今作ってるお茶の木で、 F4 の F っていうのがフォルモサっていうポルトガル語で、
はい、
その F を取ったってことですけど、フォルモサっていうのはポルトガル語で、うん、美しい島っていう意味で、台湾のことだそうで、私は品種のナンバーで F4 ってただ読んでたけれども、はいはいはい、フォルモサだって、はい気がついた時に、
そうなんですね、
そうそう、それもあ、まさしくって思って、
うん、へえ、なんかじゃあこうたまたまだけど、うん、すごいつながってる感じですね。
そうそう、本当に、うんうんうん、これが私松阪出身でそのまま松阪に行って、まあ、松阪のあたりでも茶はね結構作られているけれども、うんうん、F4 には出会ってないですよね、
うんうん、
亀山市にしかないそうなんで、この品種は、
うん、
運命的なものを感じましたねその時に。
そのただ美味しいお茶を作る、うんっていうだけじゃないと思うんですよ、うんうん、京子さんがやられてるのって、そう、ね、その提供の仕方というか、
うん、
もっと言うと楽しみ方ですよね。
そう、
どういう風にいただくのかっていうのが、
うん、
またいわゆる私たちが普通に考えるお茶と違っててですね、
うん、
まあ、よくやられてるのは急須にお茶っぱ入れて、うん、でジャーッとこう、うんうんうん、お湯を ねお茶を注いででグビッと飲むと、うん、そうじゃなくてこうこれって台湾のことなのかなって思ってんですけども、うんうん、まず茶器自体がすごく全部可愛らしくて、
う
ん
そうね、
でそのお湯をただ急須に注ぐっていう前にいくつか工程があって、うんうんでそのお茶碗自体もすごくちっちゃくてね、うん、おちょこみたいな感じのものにちょっとずつ注いでいただいてで少しずついただく、まあ、だから何銭も何銭もっていう何回も回るんですけれどもすごくゆったりというか、うん、日本の茶道ほど固くはないんですよ。
そうね。
だけど様式があってその楽しみ方があるっていう、うん、これがまたねすごく面白いというか独特だなって思ってるんですけど。
素敵ですよね、
うん、やっぱこの辺の文化を広げると言ったらあれですけれども、うんまあ、提供したいっていう気持ちも強く持たれてるってことですよね、
うん、そうですね。結局お茶を作るっていうふうに考えた時に、うん、あのそもそもそのね台湾の仕事とか母のお茶とかやっぱりいろいろ影響は受けてますけど、
うん
何よりなんか熱湯でさっと入れられるお茶の方が簡単に緑茶を楽しんでもらえるんじゃないかと思ったんですね。日本のお茶を、
うんうん、
お茶離れがかなり進んで、
うん、
もうやっぱり茶農家さんも減ってきたりとか飲む人自体もすごく減ってきてたっていう、
うん、
まあね時代今もそんなに、うん、あの増えてはいないとは思いますけど、うん、これを解消するにはもっと簡単に入れられた方がいいってことでペットボトルとかも出てきたと思うんですけど、
うん
まあ、それはそれですごくあの便利なあのものが、ね、発明されたというか、
うん、
わけですけど
そうですね、
うん、だけどそこまでいかなくてもあのちょっとそのお茶の時間を楽しむためになんか提案できるんじゃないかと思った時になんでそもそもお茶からみんな離れちゃったんだろうって思って、
うん、
入れるのが難しいからだと思ったんですよ、
はいはいはい、
私台湾に行って台湾のお茶とか買ってくるともう熱湯でいいんで、
うん、
沸騰させてパッと入れちゃうわけですよ、
うんうんうん、
これだって思ってなんでこういうお茶が日本にないんだろうと思ってじゃあもう発酵茶にしよう、
はい、
で発酵茶に向いてる品種があるんだから発酵茶にしようって思って作り出したっていう感じなんですけど、
うん、
でも結局ね紅茶はもちろん他の方も作られてますけどあのだからって言ってあのみんなその時間を楽しむために急須買ったりとか茶会っていうねこういう片口みたいなのとか茶杯をこうちょっとね並べてみてこの時間を楽しむみたいなことはされてないじゃないですか、
うん、
やっぱりこう、ね、茶柄が気になるっていうのがあってティーバッグになってますよね、はい、
なってますね、
うん大体がこういう紙のパックに入ってるわけですよ、
はい、
でもやっぱりそうじゃなくって茶葉を見てもらいたいなって思ったんです
うん
私たちが作るならね、
うん、
で茶葉ってすごく美しいし手摘みしたものってお湯の中ですごく綺麗に戻ってきてて、
うんうんうん、
なんかこの美しさを知ってもらったらなんかもう味だけじゃなくって目にもこうすごく美しくこう入ってくるからなんかすごく豊かな時間が作れるだろうなと思って、まあ、総合的に考えてこういうお茶の時間も提供したいなって思うようになったわけですよね、
うん
うん、でお茶の産地であるとともに急須の産地なんです三重は
あそうなんですか、
うん、
四日市まで知らなかったです、
うん、あ本当に四日市に萬古焼きというのがあって
萬古焼きね
萬古、うん、焼きはもう急須の本当にあの大きな産地でもあるのでは
いはい、
うん、だからあの他にもやっぱ焼き物産地といえば伊賀もあるわけですけど伊賀焼きだと、うんあのまあ、耐熱性のあるものを作られていたりするので、うん、お湯を沸かす土瓶とか、
うん、
やっぱ昔はすごく作られていたわけだし、
うんうん、
なんかお茶を作ることでそういう道具までつながってくると思うんですよね、
うん、
飲む時間とともに、
うん、
だからお茶ってなんか大事なものじゃないかなと思って、うん、今もやっているっていう感じですね。それをちょっと思い描きながら、うんうん、だから何十年後かを思ってお茶を作り始めたってことですね。9年前に。
お すごいですね。
今ようやく9年経ちましたけど、
うん、
ちょっと変わってきた感じはしますけど、ま
あ、そうなんですよね、うん、やっぱりねその自己家さんのお茶を例えば買ってお土産とかでいただいても、うん、ありがとうございます、今ちょうどお茶のおかわりを入れてくださってるんですけど、それ自分で入れてみても美味しいとは思うと思うんですけど、うん、でもここで入れていただいた時にあこういう世界なんだみたいな、うん、それごとやっぱり味わうっていうことにすごい意味があるなと思っていて、うん、まあ、京子さんにも何度か入れていただきましたし、そのお茶の先生が来られてお茶会っていう形でまた入れてくださった時もありますし、
はい、
すごくねこうお茶を丁寧に飲みますね。
そうですね、うん、
あの喉が渇いたから飲むとかそういうことじゃなくって、うん、その今あるお茶とか周りに一緒にの、まあ、味わってる方の存在とか場所の雰囲気とか、
うん、
まあまあ、マインドフルネスっていう言葉がすごいパッと浮かんだんですけどね、私はそのお茶をいただいた時にすごく今っていう瞬間を楽しめるっていう時間が持てたんですよ、
うん
うん、でここでいただくたびにそういうふうに思っているので、うん、やっぱね、あなんか宣伝みたいになっちゃって嫌なんですけどぜひここで飲んでみてほしいなっていうのはありますね。
いやでも本当そう思います、うん、私も願ってますけど、
うんうんうん、
で願わくばお茶を入れる人が増えて、
うん、
それこそなんか三重に行ったらみんながめちゃくちゃ素敵なスタイルでお茶入れてるんだよねっていうようなあのね、ことにしたいっていう気がする。あ
のお茶を入れてる時の京子さんかっこいいですし、所作というかね、
うん、ありがとうございます。
で前にその京子さんが中国なんかに行くとね、
はい、
こう実業家の男性がお茶を入れてくれるんだけど、はい、その姿がめちゃくちゃかっこいいのっておっしゃってて、それはかっこいいかもしれない
と思
ってなんかいいですよね、
うん、男性が入れるっていうのが本当に、うん、
いいと思います。
あの台湾とか中国では多くて、うんうんうん、本当にねそれがもう素敵ですね、
うん、
だから日本の男性に入れてもらいたい。
あもっとモテちゃいますよね。
モテちゃいます。お茶をね入れるってねやっぱり、ね、すごいね素敵に見えるんですよ。
わかる、
本当に見えます。そうやって
あの お料理が上手な男性ってかっこいいじゃないですか。
そうそうそうそう。
でも
そう
お茶ってもっとねもてなしてる感が強いんですよ、うん、
はい、
やっぱりお茶を黙って入れるだけじゃなくて何かしらの言葉も発するし、
そう、
うん、そうコミュニケーションとして入れてる人が、まあ、場を仕切ってるわけですよ、うん、それがやっぱ上手だとかっこいいなって思うんですよね。
いや本当そうですよ、
うんうんうん、
かっこいい、本当かっこいい、美しいし、
うん、
でやっぱりお茶を入れるって、まあ、特にその台湾中国の人のねお茶室とかやっぱり持って見える人もいるし、
うんうんうん、
お茶室までなくてもそのちょっとしたお盆の上で出してくれるそのこう並べ方だけでもすごく綺麗だったりとか、
うん、
お湯をね急須に入れるそのちょっとしたね手のなんていうのか動きというか所作というか、うん、もうそれだけでもねなんか美しいなと思ってもう見入ってしまうこともあってすごいかっこいいんですよ。
見たい
いやもう本当にすごい素敵ですよ。もうやっぱり世の中の男性にいっぱい入れてもらいたい本当に。うんうん、
どちらかというと見せないですもんね、そういうところ。あの今は
確かに入れてきてで入れたものを出すっていう感じですよね。
そこを楽しめたり、うん、そこが一種のエンターテインメントになると
入れてますね、
変わりますよね、
うん、
世の中の、
うんうん、コーヒーなんかはねこうそういう文化もちょっと最近あるかなと思うんですけど、うんは
い、バリスタみたいな、
うん
ね
ね、もうなんかかっこいいみたいな、エプロンつけてかっこいいみたいな、
そう、うん、お茶入れてかっこいいっていう姿をあんまり見慣れてないっていう感じですよね、はい、だからあのとにかく台湾中国行くとみんな入れてるから、
はい、
いやあそこもかっこいいここもかっこいいみたいな感じだけどあの本当にみんな素敵な空間作っていて、
うん、
でなんかそのコーディネートがうまいんですよね。やっぱりこう茶器の取り合わせとか、
なんかセンスが出るわけですね。
そうそう、それがもうすごく素敵でちょっと花なんか入れてやったりとかもしてい
や
も
う
最高に、
いいですね、
うん、素敵なんですよ。 だから
それはちょっとやばいですね。お花盆お盆に載せられたらちょっと私は、
うん、そう
その人の印象変わりますね、
うんうんうん、なんか茶葉が急須にちょっと詰まることがあるんですよね、
うんうん、
細かいなんていうのかな、まあ、茶こしはつけないんですね向こうの急須って。手摘みの茶葉が多いから、
はいはい、
ほとんど茶こしが、うんうんうん、茶こしがほとんどなくていいわけですよ、
うんうん、
だけど口の部分にその大きな茶葉が詰まっちゃうことがあって、
はい、
それをね茶芯っていうちょっと針のようなものでこう、うんうん、押すんですけど、
うんうん、
それをねそういった道具じゃなくって例えばもみじの細い枝とか、なんかそうちょっとした木の枝でやってたりとか笹とかね、なんかそういうしつらいもすごく考えていて、うんうんうん、もうなんかねやっぱりね、はい、お茶を入れることで人と自然とかそこまでこう学んじゃってるなっていうのも思うんですよね、
うんうん、
茶農家さんってやっぱり自然に触れてるから、
うん、
やっぱり自然と勉強になってるとかあると思うんです。自然とねやっぱり学ぶところがあると思うんですけど、うんうんうん、環境とか、
はい、
だけどお茶を入れるっていうことでも学べるんだなって、やっぱりお茶を入れることでね普通の人でも、
うん、
茶農家さんじゃなくてもっていうのをすごく感じました。
なるほど、
うん、
なるほど。
確かにな、入れ方がなんか型が決まってるとかじゃなくて、うん、そこも自由度があるっていうのはすごいクリエイティブな感じがしますよね。
うんうん
うん、
お茶を入れるとかお茶を作るっていうのが全ての循環を良くするって感じられたのが台湾なんですよ、
うん
うん、でその分散放射大好きな分散放射の産地に連れて行ってもらった時に茶農家さんがやっぱり有機栽培されてるところだったんですけど、
うん、
なんでこういうねまあ、化学肥料とかね農薬は使わないのかっていう説明をされた時に、ここは台北の水がめって言われているこう山間部だから、ここのこんな上流で、まあ、そういう化学的なものを使っちゃったら台北で美味しいお茶が飲めなくなっちゃうと、そういうことを考えて、まあ、自然栽培または有機栽培で作ってるってその方が言われていて、
うん、
いや素晴らしいなってその時思ったんですけど、帰り車の中からね外見てたら、
うん、
川沿いの道ずっと走ってたんですけど、そこにね看板があって、不使用合成洗剤って書いてあったのかな、
はいはいはい、
だから合成洗剤を、まあ、家庭で使わないっていうような意味で縦看板かけてあって、
うん、
結局、まあ、農家さん以外にも一般家庭も合成洗剤使わないとか、
はい、
そういうことで水を汚さないっていうことをみんなこだわってるっていうのがやっぱお茶から来てるんだなってすごく分かって、いやなんかお茶で全てを良くしている国なんだなっていうのが台湾だと思いましたね、
うん
うん、
素晴らしいですね。
そう、
うん、
だから何か自分が作るもので、
うん、
まあ、良くない循環を作ってたりとか、
うんうんう
ん、なんかなんていうのかな、結局文化的なものとかなんかこう事業を考えた時にですよ、はい、文化的なものやったり、はい、例えば自然栽培でやったりとかすると儲からないとか、手間がかかるから儲からない、コストがかかるから儲からないっていう、ね、いいことをすると儲からないみたいな、うん、そういうのってちょっとやっぱおかしいなと思っていて、
はいはい、
だからいいことやってるんだから儲からなきゃおかしいって私はちょっと思っていて、
うん、
だからいいものを作ろうと思ってます、
うん、
だけどまあそこのところで価格が見合うかどうかっていうのは、うん、ちょっと消費者の人が判断してもらわないと困りますけど、
うんうんうん、
まあそのためにもやっぱり店頭でちょっとお茶をね飲んでもらったりとか、
うん、
なんか説明できるところは説明させていただきたいなって思ってるんですよ、
うんうん
うん、
すごい今大事なお話をしてくださったなと思って
ていて、うん、やっぱこれ私たちの多くが、うん、いいことをしたいとかいいものを作りたいという気持ちはみんな持っていると思うんですよ、
うん、
だけどそれをこう貫くのはなかなか大変なことなんですよね。
そうそう、
やっぱ価格の競争に負けちゃうん で、うん、でストーリーを説明するっていうその時間すらないっていうか、うん、その買う、まあ、自分広がって自分に考えてみても作ってる人の思いをいちいちね、うん、聞いて調べて買うってことはなかなかしないと思うんですよ、
うんうんうん、
でそもそも生産者として発信するのもすごく情熱もエネルギーもいるので、ね、言い続けるって大変じゃないですか、
うん、本当そ
う、うん、でもなんか今日お話を聞いていて、うん、いやそこ諦めちゃダメなんだなっていうのをすごい思いましたね、うん、とても強いメッセージだと思います、うん、
そこ大事だと思います。
うん、うん、
伊勢焼成館も台湾がルーツなんですかね。
中国ですね。
中国
でやっぱり中国の柑橘にプーアル茶を詰めたものがあって、うんうんうん、それをいただいた時に私プーアル茶好きなものもありますけどやっぱり割と癖が強いので飲みにくいなと思っていて、うん、それが柑橘と合わさることですごく飲みやすくなっていたのでなんかこれいいなってその時思って日本でも作りたいと思ったんですよ。で、うん、三重は柑橘の産地でもあるし、
うん、
お茶の産地でもあるので実験してみようって思ったのが最初です。
焼成館っていうのは、
はい、
一応初めての方のために説明しますと柚子の中に
そうです、
発酵茶を詰めてで乾燥させるんですよね、はい、うん、でその乾燥した状態がもうカチカチになった、柚子の皮とで中のお茶を砕いてで一緒にお茶としていただくっていう。
そうですね、
すごくだから柚子の風味がお茶に移ってて、うん、でその柚子の皮自体の風味もいただけるという美味しいお茶なんですよね。
うん、
でその製造を、まあ、ちょっとお手伝いしたりとかしながら
いつもありがとうございます、
でまたそれもいただいて
、はい、
美味しいっていう、
うん、やっぱりこう柑橘の中にお茶が詰まってるその姿をこう見るだけでもなんかインパクトもあるし、
ありますね、
何なんですかこれって言われるところから、うん、ちょっとご説明するとお茶なんですよっていうことで、うんうんうん、で入り方を説明するとじゃあちょっと入れてみたいって言われる方がやっぱりちょっとずつ増えていて、
うんうんうん、
あじゃあインパクトのあるお茶見た目にですねちょっとなんかあれって思うようなお茶を作るとこんなに反応してくださるんだなっていうのがやっぱりちょっと分かったし、うんうん、そういうものをいくつか作っていきたいなって思ってますね今は。うん、
焼成館は本当に自婚家さんに似合うお茶というか、
うん、
そのいわゆるインスタ映えするタイプのお茶なんですよねまずは。
そうですね、
だけど見た目もおって思うし、うん、で飲んでみてっていうかあれ見たら多分ちょっと飲みたいって思うわけですよ、
うん、
どんな味するんだろうっていう、
うん、
で飲んでみてやっぱりあこんな感じなんだっていうので興味が湧くし商品価値もあるし、
うん、
特徴があっていいと思います、うん、
うん、もうなんかねいっぱいあれも失敗したんですよね最初の頃カビ生えちゃったりとか、
うん、
どのサイズで作るかとか、
うんうん、柚子のね、
うん、はい、だからいろいろ試行錯誤しましたけどでもまあやっぱり自然栽培の柚子自然栽培のお茶ってことで、はい、まずくなりようがないんですよね、
うん、
本当に、
うん
うん、で思い込めて作ってますから、
うん、そうですね、やっぱりこういう志というかに共感してる人って結構いて、
うん、
でそういう人たちが集まって、うん、まあ、ボランティアというか、
うん、
という形でみんなでこうお茶葉を詰めてね、
そうですね、
でその詰めるのが楽しいというかそこにまた出会いがあるのが面白いんですよね。やっぱこう数時間の間、
うん、
みんなでお茶を詰めて、うん、で最後にお茶入れていただいたりとかして、
うん、
やっぱ一日の過ごし方としてすごくこう有意義なことしたなっていう気持ちになれる機会をねいただいてるんで
ありがたいです、うん、そう言っていただくと本当に うん、
私は2年前ですかね、うん、ちょっと手伝いませんかっていうふうに声かけていただいて、でやってみたら面白いっていうそして、いやでも詰めながらね、これどういう味するんだろうってやっぱ思いますよね
最初はね。
でその時はできてないからでじゃあ3ヶ月後ぐらいみたいな感じ で、
う
ん、
そうです、
で入れていただいて、うん、あこうなるんだみたいなね、
まあ、本当に焼成感のインパクト、見た目のインパクトもありますし、やっぱり入れる時のもう本当に割りますみたいな全然普通のお茶の入れ方とは全然違うっていうところが、飽きないというかドキドキするという、味が楽しみっていうか、なんか想像できないっていうところが非常に面白いなと思いましたし、
なんかこうイベント性のあるお茶ですよね、こう焼成感柚子に詰まってるのを、まあ、パキッとこう割ってでパラパラにして入れていただくんですけど、うん、それもなんかあーっていうなんかね、うんうん、見ちゃうんですよね
誰が入れても絵になるお茶ですよ、あれは。なんかパキッと割るところでみんながえ何割ったのみたいな感じで見て、で茶器の中に入れるときにいい音するじゃないですか、
うん、
ガラスの茶器とか、ね、例えば磁器の茶器を使うので、うん、カラカラカランって言って、うんうん、で熱湯がポコポコ湧いてる音がして、
うん、
湯気がすごく出ていて、うんうんうん、それを注ぐときにまたいい音がして、
そうですね、
うん
うんうん、本当すべての工程がいい雰囲気なんですよね、
うんうん、なんかそういう時間をちょっと楽しんでもらいたいなっていうお茶ですね、
うん
うん、
毎年この時期に柚子もお茶も作られてるんですかね。
そうですね、なんか柚子の頃合いを見てって感じですね、うん、柚子の成長の具合とか黄色くなっちゃってからもう作らないので、青い時に、
なるほど、
柚子に合わせて作るお茶って多分他にないですよね、きっと
それと天候とかね、
柚子は関宿のエリアにある。
そうです、であの自宅にある庭の柚子なんですけど、この間もどうかな400から500個近くぐらい取ったんですけど全然減ってないんですよね。そんな大きな木じゃないのに取っても取ってもまだあるって感じで、
そう一本の木ですよね。
一本の木です、うん、多分ね1000個以上はなってるんです。いつも
柚子がそんなになることを知らなかった
です。うん、確かにね、あのこの辺って割と気候が温暖なので、うん、その柚子とかあと夏みかんとか柑橘系の木を家の庭先なんかに皆さん植えてて、うん、いっぱいあるんだけど食べられてないっていうか使われてないんですよね。
そう、
だそういった意味でもお茶と一緒で、うん、そのわざわざ栽培するんじゃなくてそこにもうあるだけど価値のあるものを見つけ出して、うん、でその価値を表現してるっていうところがあるんですよね。私はそこはすごく共感しますね、
うん、なんか毎年うちの柚子も結局は伊勢焼成感作るまではお風呂の材料になってました。柚子風呂の
ですよね。柚子風呂に入ろうかなぐらいの、
そう、うん、冬の間毎日それしかない。そうそう、10個ぐらいまとめて入れてね、いつもね、
そうですよね、うん、だからもう鈴なりなんだけどこれどうしようみたいな、
そうそう、
ねえ、うん、やたらたくさん人にもらったりしてね
あるのにとか言いながらね、
そう、お付き合いになってるんですよね、
そう、
面白いな。
なんか関宿って、うん、まあ、そもそもは私も知らなかったぐらい知られてないんですけど、でもったいないなって思ってるんですけどね。いや
本当そうですね、うん、でも観光化しなかったっていう理由があって、
はい、
それがまた素晴らしい理由で、
はい、
私あの引っ越してきた時に、
はい、
関の戸さんっていうね深川屋さんって和菓子屋さんのお父様が、まあ、はいはい、その時、まあ、あのずっとお店に見えたんですけども、亡くなられて何年か経ちましたけど、
はい、
うん、まあ、老舗の旦那さんですね、
うんうん、
でその方が、まあ、私たちが引っ越してきた時にいろんなこうことを教えてくださいましたけど、
うん、
まあ、特に印象に残ってたのがゴミの問題なんですよね。
ほう、
だから観光開発っ ていうのをすごくあちこちでした時代がやっぱりあったそうで、高山とか妻子とか、うん、ああいう宿場町っていうのは、はいはい、まあ、土産物屋さんとかいっぱいできたりとかして、うん、観光の、ね、方向にこう舵を切ったっていう時代があって、
はい、
だけどここの町はそれをしなかったっていう話をされたんですよね、うん、だからこれだけ静かな町並みが残ったと、美しく、はい、うん、っていうのが、なんでそれが、ね、そういう方向に舵を切らなかったかというと、
はい、
ゴミの処理施設がなかったからっていうんですよ。で、観光客が増えると自分たちのゴミ以外にゴミも増えるわけだから、うん、ゴミのことを考えて観光化しなかったっていう、すごいなんか超最先端な話を、
ね、
そう、うん、聞いて、いやこの街本当にすごいなって思ったんですよ。確かに、うん、
あ、やっぱそういう守ってくれる人がいたんですね、
うん、
残ってるっていうのは、
うん、そうなんですよ。
いや実際そうで、まあ、今、うん、あのオーバーツーリズムっていうふうに言われてますけど、はい、そうですね、私もいろんな国に行ってるんですけど、
はい、
そのまだ開発されてないところが良かったのに、うん、どんどん開発されて、でも人が溢れてゴミが溢れて、うん、何の変哲もないつまらないショッピングモールになっていくっていう、
そうだよね、
もうその繰り返しなんですよね、
うん
うんうん、あとコマーシャルになりすぎて、うん、面白いところがどんどん削がれていくとか、うん、あるいは逆にお金がある人しか楽しめないような仕組みになってしまったりとか、
うん、
っていうのはやっぱツーリズムってね、何気にその文化を壊してしまう可能性がすごくあって、でだ気をつけなきゃいけないなって思うんですけども、
う
ん、
いや本当そうだと思いますよ、
うんうんうん、
建物ってやっぱり生活文化もろに文化じゃないですか、暮らしの空間なんで、はい、
うん、
だからそれが土産物屋さんになったりとか、うん、まあね、まあ、飲食店になったりとか、まあいろんな形に、まあ、その時代時代になっちゃったりとかすると、
うん、
なんか簡単にその文化ね、そこまでの暮らしてきた文化のようなものがなくなっていくんだろうなって、
うん
うん、感じられる
街ですね。意外と儚いですよね、
うん
うん、その良さを失うって一瞬なんだなっていうのは、
う
ん、思いますね、
うん、でも今ね、うん、ちょっとそのまた時期に来てるかもっていう感じはします。この街もやっぱりこうインバウンドが戻ってきて、うんうんうん、今あの国自体も観光に舵を切ろうとして、
はい、
まあ舵切ってますよね、
うんうん、
まあこれからの日本の経済をまあ支えていくのにというか、
まあね、まあ、
主な産業になると思いますけど、
日本って本当に日本人が思ってるよりもコンテンツの宝庫なんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうだと思う、
うんうん、文化に特徴があるし、うん、食べ物が美味しくて比較的安くて安全、
うん、しかもね、
で狭い中にいろんなものがあるから、うん、何気に旅に向いてる国なんですよ。
そうですよね、うん、みんな親切だし、しかもこう自然環境も近くに、
うん、そうですね、
もうちょっと歩けば自然もあるし、うんうん、だから願ってもない環境ですよね。
そうなんです。
だからわざわざでも観光開発ってでこの町でする必要はないとは思うんですけど、そういうふうに必要も私は感じてはいないけど、うん、誰かは感じるかもしれないし、
空き家もポテンシャルはありますからね、うん、
やっぱり空き家も目立っては来てるので、うん、ちょっと店は増えつつあるんです今、
うんうんうん
うん、でもまあ新しく入ってくる人ってこの町並みの美しさがやっぱり好きで来てるから、
うんう
ん、そんなね変なことはならないと思いますけど、
うんうん、まあ、最近その若い世代の方が移住して、うん、で地方でビジネスとかをされたりしてますけども、うん、
はい、
かなりセンスが良かったりとか、
そう
そう、その志が高かったりすることが多いんで、
うん、
まあ、その辺はそういう風にやってくださったら赤塾も生かされるかなって思いますけどね。ちなみにここは名産品みたいのってあるんですか？なんか赤塾のこれが有名
です。関の登さんですかね。
あ、和菓子屋さんですか？やっぱり、
うん、あの400年の老舗なので、やっぱり
すごいですよね。
うん、御所にもお菓子を納めていたという古い老舗です。うんうん、
で赤塾の楽しみ方っていうのは基本的には散策ってことですよね。
そうですね、街をゆっくり
街並みを楽しんで、うん、歩いて
なんかちょっと 休んでお茶飲むとか、そんなにこう、うん、飲食店も多いわけじゃないんで限られてきますけど、
うんうんうん
うん、でもやっぱりこの街並みの整々とした美しさがいいなとは思いますけどね、
うんうんうん、すごい落ち着いた感じですよね、
うん、
だから落ち着いて楽しみたい方っていうとあれなんですけども、うん、例えばこう京都の観光とかにちょっともう飽きちゃったなっていう人とかに来てもらうとすごくいいんじゃないかなって思ったり、
本当そうです、
うん
うん、そう思います、
うんうん、
大阪とか京都からアクセスとしてはそんなに遠くはないんですかね。
遠くないですね、
むしろアクセスいいですよね、うん、
京都から車で来られる方とかも多いですけど、1時間ぐらいですね、
うんうん
うん、
1時間、
うん、名古屋からも1時間かからないぐらいって感じですね、
うん、近いですね、
うん、アクセスはやっぱり何気にいいんですよ、
うんうんうん
うん、だから観光開発というか、
いや狙っているでしょうね、うん、これね、気づいている人はいるはずだっていう、
はい、その動きに亀山市自体もあります。
あ、やっぱそうなんですね、
はい、
じゃあまあ残念な開発にならないでほしいなと思いますけど、
はい、
ある意味今のうちに来といた方がいいですね。
そうですね、
ありますよね、
本当に、
うん、
そうです、うん、
よくあるじゃないですか、こう有名になる前が一番良くて、
うんうん、
で あの頃はすごい良かったんだよけど、うん、もう今はねみたいな、
いやでもね、その残念な未来は想像したくないんで、
いやですね、
20年後とか30年後をせめて考えて、
うん、
どんな街に残していきたいなっていうことをデザインしていかないとダメだと思うんですよね、観光って考える時でも、うんうんうんうん、だから今空き家が目立ってきてるっていうことであれば、この空き家をどうしていくかっていうのをやっぱり各地で問題にもやっぱりなってるじゃないですか。
なってますね、うん、これはもうこの辺だけじゃないですね。
そう、それでね、うん、すごく考えました、私も。
うーん、
ちょっとアイデアはあるんですけど、
お、
うん、だけどね、実現するかどうかはちょっと分かりません。
いやもうね、はい、お茶で忙しいですもんね。
そうなんです、はい。でもまあ来ていただきたいですね、
うんうんうん、
こんな街もあるんだなっていう場所をちょっと寄ってくださいっていう感じですね、うんうん、
周りにもその松坂で、うん、その次に伊勢っていう場所があって、
うん、
でまあ伊勢神宮という場所があるの で、
うんう
ん、伊勢に来られる方がまあ立ち寄っていただいたりとかね、うん、するといいんじゃないかなと思ったりするんですけどね、うんうん、
やっぱり東京から来られるお客さんとかだと伊勢神宮行って、それから帰りに寄ってくださったりっていう方も多いですね。
あ、やっぱそうなんですね。
多いですね、車で、うんうん、もうレンタカーで名古屋からレンタカーで来ましたみたいな、
うんうん
うん、で伊勢島の方に泊まって、まあ、伊勢神宮も見てで帰りにここ寄りましたみたいな感じの方は多いですね。
ではお二人お話ありがとうございました。
はい、というわけでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。というわけでノックノックラジオの特別編、今回は三重県関宿で出会ったお二人、米田京子さんと中村真央さん、お二人とお話をさせていただきました。お話をさせていただいたというか、もうほぼ聞き入ってたんですけど、
すいません
ありがとうございました。その場所にぜひ皆さんも行ってみて体験していただけたらなと思います。
うん、はい、ぜひ
三重県関宿の散策ですとか、先ほどお話のいただいたような実婚家さんでの特別な体験や、今日ご紹介したこの10月に作られる今年の伊勢小生花、これをですねお届けするというサービスをノックノックの本サイトの方でもやらせていただいております。さらにノックノックで伊勢小生花をご購入いただくと、10月11月12月と各月1回、米田京子さんと一緒に楽しむお茶時間というオンラインイベントもご招待させていただきます。オンラインで購入いただいた方にも特典がありますので、ぜひお試しいただければと思います。それでは、聞いていただきましてありがとうございました。京子さん、真央さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、はい、皆さん、はい、さようなら。
さようなら。
さようなら。